はい、皆さんこんばんは。2018年4月25日の水曜聖書の学び会祈祷会の録音になります。今日もイザヤ書40章の一番最後のところ18節から31節、リビングライフ4月号の4月4日の箇所になりますが、イザヤ書40章の18節からウォーキングイーグル、歩くワシというタイトルで共に学ばさせていただきたいと思います。これから、聖書朗読をいたしますが、その前に、まずは2つの質問を今日も読まさせていただきたいと思いますね。ちょっと皆さんもご覧ください。91、落ち込んだ時どんな方法であなたは立ち直りを図りますかと。良いアイデア対処法があれば教えてください。過去にね、やったので別なの信仰的なことである必要はありませんが、何か良い方法が自分なりのがあったらご紹介ください。2つ目、なぜ神は多くの質問を私たちにされるのでしょうか。そこにありますが、18節21節に4回25節23節28節と何度も神が私たちに質問して、ね、聞いている、ね、どうしてでしょうって、その意図は何なんでしょうかって、この2つの質問ですね。さあ、それでは、今日の40章の18節から、18節じゃないですか、いいんですかね、18節からですね、読んでいきたいと思います。これは新改訳聖書になりますね。偶数節司会者読みますので、奇数節皆さん、声を合わせて読んでいただければと思います。イザヤ書40章18節、あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな似姿に似せようとするのか。19節どうぞ。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない動物を据える、偶像を据える。21、
あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもとへがどうして置かれたのかを悟らなかったのか。
主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民はイナゴのようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。23、
はい、
彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。25、目を高く上げて誰がこれを想像したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い、一つも漏れるものはない。27、
ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしされている。
あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。29、
疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。
若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。最後30節ご視聴どうぞ。はい、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アーメン。以上です。それではですね、数分差し上げますので、皆さんの、2つ質問ありますが、どちらか1つ、選んで、お答えしていただければと思います。時間があったら2つ目もやってみてください。録音を聞いてくださっている皆さんには、もう一度聖書箇所と質問2つご紹介したいと思います。聖書は新改訳聖書でお読みしましたが、イザヤ書40章、旧約聖書イザヤ書40章の18節から31節。質問の1番目は、落ち込んだ時どんな方法であなたは立ち直りを図りますかと。良いアイデアや対処法があれば教えてください。過去の経験からでもいいですし、どんなふうにして、自分を落ち込んだ時にそれから立ち直ろうとするのか、何かちょっとした工夫でね、何でもいいんですよ。温泉行くとか、なんか美味しいものを食べまくるとか、何でもいいんですけど、はい、考えてください。2つ目は、なぜ神は多くの質問を なされるのでしょうと、今回のところにも8個の質問が、神が私たちに質問された質問があるんですが、なぜ質問されるでしょうと、その意図はという、ことでありますね。以上でありますが、皆さんも録音聞いてくださっている皆さんも、少しテープ、ポーズしていただいて考えていただけると良い学びができるかなと思います。ディスカッションタイムの後、また聖書の解説に戻ったところで録音を再開させていただきたいと思います。一度ポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。良い学びができたし、この落ち込んだ時の会場って、いやもうそれはもうそれぞれ皆さん面白いアイデアを持っていて、楽しい質問だったなと、そのように、思いますね。質問についてもね、その優しいお方でダイレクトにね、何をしろするなっていうことではなくて、私たちに、この考える時間を、祈る時間を与えてね、与えてくださっているそんなお方であるっていう優しさをね、この質問にもイエス様、あの主の質問にも現れてんじゃないかということでしたね。さあそれではテキストを参りたいと思います。18節から、参りますね。先週学んだようにこの後半ね、前半は39、旧約聖書と同じ、そして40章から、この後半新約聖書と同じ66章まであるということでね、3:27、27の新約聖書と同じ、40章から39章までっていう話を先週ね、学んだばかりですが、そのスタートした40章の後半部分ですね。まず18節、あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんな姿に似せようとするのか。これは面白い質問だと思いませんか。だって創世記の一章を見ますと、神が神の形に人を作られたんでしょ。人は神に似ているものとして作られたんでしょ。でもここで、その神様が私たち人に、あなた方は神を誰に似せようとしているのかって、神をどんな姿にしね、想像しようとしているのかって、いう質問ですよね。似姿、ね、これ英語で likeness、likeness ってね、これまさしく創世記の一章の20何節だったかな、6節かな、そうだね、26だね、私は我らの形にね、私たちの形に人を想像しよう、作ろうってね。人が作られたときに、人は神に似せて作られたっていうのが創世記一章26節でしょ。にもかかわらず、神に似せて作られた人が今度は何か偶像をね、何かに似せて神を、私を作ろうというのかっていう、神様の面白い質問だなと思わされますね。そしてこの19節から20節いきますとですね、この人がこう偶像を作るっていろんな材料を持ってね、いろんなものを持って、この神を作るってね、まあ偶像神を作るって言うんですけど、神が人を作ったんですよね。神が人を作り、人が偶像を作るってね、いう場面でありますよね。人を神が作られた時に、まあ、地のね、塵ね、から作られたわけですけど、その地の塵も作られたのは神でありますからね。何もないところから神は全てを作られたわけでありますけども、人は神が作られたものからでしか何か作れないわけですよ。何もない無から有を想像することができるのは人ではない、ね、光をあれって光をあれって神が言葉を命じられたら光が出てきたんでしょ、ね、動物やあれって神が言われたら、何もないところから動物が現れたわけでしょ。ですよね。地をあれって言ったら何もないのに地が現れた。これは神は聖書の中で、ここに書きましたね、ローマ書の4章17節、これ新共同訳聖書ですが、神は死者に命を与え、存在してないものを呼び出して存在させる神。 また無から有を生み出される神というふうにもね、書かれております。無から有を、何も存在してない何もないところから呼び出して、光をあれ、命をあれ、そして人は人となったわけですよ。ですから神の創造というその創造の言葉とですね、漢字ちょっと違う、作るというの、創世記の創ね、作るという漢字と、人が作るときにはこっちは使わないですね。作るっていろんな作るがあるじゃないですか。人弁の作るもあるし、神妙のね作るもあるし、でも創世記の創、これは作る、この作るは神以外には使わないね。でその作るはどう違うかというと、今言ったように神は無から有を存在作られるお方なんでね、人にはそれはできないんですよ。作るも造園業の造ね、あるいは制作の作、作るも私たちは芸術家で何であっても、何かあるものを組み立ててとかデザインして作るわけですよね。だから根本的に違うんですよ、神が作られるっていうのと人が作られるっていうね、いうところですね。さあこれ今日の20節は金銀木とかね、それらのものを、使って作られて、私ねもういつも笑っちゃうのはこのイザヤ書の44章9節から17節ってね、そこはちょっとね、長いんですけど、ちょっと開いていただきたいんですね、皆さん。口語訳聖書で構いません。口語訳聖書で1006ページですね。イザヤ書の44章、9節から17節までね、ちょっとね、長いですけど、読みたいと思いますね、皆さん。こんな聖書があるっていうのはね、まあ、読まれた方もあるでしょうけど、まあ、本当にね。ここまで会社は言われるかって思ってですね、イザヤ書44の9ですね。偶像を作る者は皆虚しく、彼らの喜ぶところのものは何の役にも立たない。私たちが作っても何も役に立たないですね。その信者は見ることもなく、また知ることもない。故に彼らは恥を受ける。誰が神を作り、また何の役にも立たない偶像をいたか。見よ、その仲間は皆恥を受ける。その細工人らは人間に過ぎない。彼らが皆集まって立つとき、恐れて共に恥じる。12節、鉄の細工人はこれを作るのに、炭の火を持って細工し、土を持ってこれを作り、強い腕を持ってこれを鍛える。彼が飢えれば力は衰え、水を飲ませなければ疲れ果てる。木の細工人は線を引き、鉛筆で描き、カンナで削り、コンパスで描き、それを人の美しい姿に従って人の形に作り、家の中に安置する。彼は紅白を切り倒し、あるいはカシの木、あるいはカシワの木を選んで、それを林の中で強く育てる。あるいは紅白を植え、雨にそれを育てさせる。こうして人はその一部を取って焚き木として、これを持って身を温め、またこれを燃やしてパンを焼き、また他の一部を神に作って拝み、刻んだ像に作ってその前にひれ伏す。その半ばは火に燃やし、その半ばで肉を煮て食べ、あるいは肉を炙って食べ飽き、また身を温めて言う、ああ温まった、温かくなったと。そしてその余りを持って神を作って偶像とし、その前にひれ伏して拝み、これに祈って、あなたは我が神だ、私を救えと言うって。皆さんすごいと思いませんか。神様はここまでユニークなお方ね。でもよく見ておられるっていうことですよ。いかに私たちが愚かだっていうことをね、神様はここで私たちに、教えてくださって、こんな御言葉が聖書にあるんだなと思うわけでありますね。21節いってみましょうか。あなた方は知らないのか、聞かないのか。実はこれ同じ言葉は28節にもありますね。右側見ていただきますと、あなた方は知らないのか、聞かないのかってね、同じことが、これも質問ですね。そして悟らなかったのかと、どっかにありましたかね。そうですね、21節の最後、悟らなかったのかって、これね、全部未完了形で書かれてるんです。未完了形って、まあ、これギリシャ語じゃないけどヘブル語の未完了形なんですけど、この未完了形っていうのは、そこに書いておきます、過去より現在まで継続してずっと知られ、聞かされ ってきたっていうことを伝えてるんですね。ずっと今まで何度も知らされ聞かされてきたってにもかかわらず、あなた方は知ろうとも神を知ろうとも神に聞こうともしない、神の言葉を悟ろうともしなかったからだという意味でありますね。22節、主は地を覆う天外の上に住まわれる。皆さん覚えております？これ、4月8日の主法の天の川口さんちょっと持ってないと思うから、これまだ読んでない人はちょっともらってください。コロンブスについて書いてるんですね。コロンブスについてね。でコロンブスがなぜアメリカ大陸を発見したか、なぜ航海したかっていうのはこの御言葉だったんです。この御言葉、今の22節、まあたまたまね1ヶ月ほど前に書いたので、皆さんも覚えておられると思うんですが、東回りでね、必ずこの要するに地球って平らだと思ってたわけですよね、当時はね。さあコロンビスがなぜ西にずっと航海し続ければまた必ず戻ってくるって、ここにでね、当時の航海士たちは恐れたんです。行き過ぎると戻ってこれなくなるって。そしてどこかでね、こう滝のようにこの海はなっていてね、行き過ぎると戻ってこなくちゃそこから落ちて死ぬって。だからね、嫌だって言ったんですよ。みんな旗もう大変だったんです。コロンブスは西へ西へね進み続けるっていうのは恐怖との戦いだったって言うんですね。でも進み続けるわけですよね。でその理由っていうのがこれだって言うんですね。この22節だって、聖書の言葉を、まあ、彼がね生涯をこう伝記読んでみるとクリスチャンと思えないようなことをしてるからね、であったとしても神の言葉を信じて進んでいくならば新しい世界、新世界を発見するってことなんですよ。お分かりになります？でもね、神の言葉に従って進むっていうのは勇気がいるってことですよ。反対も合うってことですよ、周りの人たちの。それでも神の言葉を、人の言葉ではなくて神の言葉を信じて進み続けるならば新しい世界を発見するって、まことにこのことですよね。で実は なぜこれかっていうと、これ日本語の聖書って分かりにくいんですが、天外っていうのはね、英語ではね circle とか sphere って書いてありますね。circle sphere っていうのは球体のことを言うんですよ。ですから主は地を球体の上に住まわれるって聖書は言ってるんですよ。でこれ地球は丸いなんてことは誰も想像しなかった時代に、地球は球体だってことを言ってるんですよ、聖書は。でこの間メッセージで言いましたでしょ、ほら旧約聖書にパイが出てるって 3.14 がね。でこれこの教会人の学者さんが船の専門家なんですけど、船のね、でほらノアの箱舟のサイズ、バランスね、やっぱ聞いたらね、パーフェクトバランスなんですって。船の要するに設計とかそういう携わってる専門家だから分かるわけですよ。でどういうサイズ のバランスがね、ったら一番安定するかっていうのは、それはもう私たちは素人分かんないけど知っていて、ノアの箱舟のサイズパイ 3.14 契約聖書に出てくるっていうのは驚きだって言って、一生懸命ね研究してね、研究した成果をね私に送ってくださるんですよ。あ難しい、なんかいろいろ数式とかあてね、よく分かんないんですけど、らしいんですよね。ですからすごいこっちゃなと思いますが、ここだってね、しっかりと聖書を一つ一つ見ると、あ地球って丸いんだってコロンボスは思ったんですよ。丸いなら進んで戻ってこれんじゃないかって、それで冒険に出たわけですよね。すごいことですよね。神の言葉はね、そんなことありえないと思っても信じて進んでみることでありますね。新しい神の恵みを見つけるでありましょうね。 まあ、ここにね、地の住民はイナゴのようだって書いてあるんですね。私たちの考えることはね、小さいって、この間のメッセージでもやっぱり日曜日ね、あなたの神は小さすぎるって、ね、しました。あなたの信仰が小さいんじゃないって、あなたが思っている神のサイズが小さいんだって、それが問題だって話をしましたでしょ。Your God is too small、ね、あなたが思っている、想像している、期待している神が小さすぎるんですよ。あなたが祈っているときに祈っているその神のサイズが小さすぎる、そういうことですね。私もね、以前まあ、皆さんもよく飛行機に乗ってね、これはカルガリ、カナダのカルガリっていう、町ですけどね、まあ、カルガリっていう町はロッキー山脈のふもとにあるんですが、まあ、大きな町なんですよ。オリンピックも、東京オリンピックもやった町ですからね、ですけど周りは何もないんですよ。まあ、カナダ、カナディアンプレーリーって言っても大草原ですね。夏は、冬はもう真っ白ですよね。でこっちはもうカナディアンロッキーですから、まあ道路が一本あって、ほか何もないですよ。街もほとんどないし、ところどころにポツポツと街があるぐらいでね、人なんか住んでないですよ。で飛行機でこう飛んでると、いかに広いかって、地球が丸いっていうのも分かりますよね、飛行機上から見るとね。私もびっくりしましたよ、日本に帰ってくるとき。日本海と太平洋が両方一緒に見えるっていうの、日本ってそんな狭かったかなと思って、上から見ると見えるんですよね。あれは驚きの驚きですけどね。そんな考えられないじゃないですか。いや、そんな小さいものだったの、大きな国だと思ってたのにって、上から見るとなんでこんな小さかったのって。で軽々降りるときもね、高度を下げてくるじゃないですか。何にもないところにポツッとこう街が現れてくるわけですよね。あれが街かね、カルガリかねと思って、だんだん近づいてくると、見たことのあるようなね、建物だとかね、見えてくる。ああ、やっぱりそうだと思ってね、川とかね、ダウンタウンとか見えてくるから。でこうだんだん降りてくるとね、いやー、それにしてもちっちゃいもんだなと思うと、今度はハイウェイに車が走ってるね、もうアリンコですよね。アリンコみたいなのが走ってて、これあれ車かと思ってハイウェイのね、道路でね、あんなちっちゃいかと思ってね。ほんで人なんか見えないですよね、ほとんどね。でもあんなちっちゃい車でもね、あんなになってこちょこちょこちょこちょやってんのかと思うとね、バカげてきたね、上から見てね。なんだ、こんな小さい世界に生きてるんだって自分の生きている世界がね、なんかもう全てみたいなようにみんな生きてるけど、生活してるけど、実際上から見たらね、なんちゅこっちゃって、こんなちっちゃいもんかやってこんなちっちゃいところでね、何ちっちゃいことで悩んでね、何アセクスやね、やってね、やってんのかなって、もう上から飛行機で降りてきながらね、つくづく思ったのを今でも覚えてますね。で降りるとすっかり忘れちゃってね、また大騒ぎしてるんですけど、結局ね。だからイナゴのように、まあ空イナゴだって羽が生えてるから空飛ぶってけど、まあ血を張ってるようなもんですよ、神から見たら。私だってね、いろいろできるっつったって血を張ってるようなもんです。イナゴのようなもんです。ちっちゃいんですよ。だから私たちはその高いところから人生を見るっていうこと、まあこの日曜日もね、そういうことですよね。永遠を思うっていうこと、自分も死ぬものであるっていうことを思いながら、永遠のメッセージに耳を傾けた方が2人信仰を持たれたわけでしょ。それは今までと違う視点から見ることができたからですよ。神は私たちの目をね、引き上げてくださるんですね。神の目、私の目にはあなたは高価で、たっといってでしょ。で私たちの目にはあの人もこの人もたっというように思えないんだけど、自分自身も。でも神の目を通して見ると見方は違う、世界が違うって。だから救われた後にね、もう世界が輝いてるって同じ世界なのにね、同じ世界なのに電信柱があんなに美しいと思わなかったって言った人が、電信柱がなんで美しくなるのか私もよく分かんなかったけど、信仰持って救われたらね、いつも見てる電信柱も美しく見えたって言うんですよ、ね、輝いてるって言うんですからね。だからどこから見るかね、神の視点から私たちの人生や問題を見たら、大きく私たちも生き方変わってくるんだなっていうことをね、ここでね、 イナゴという言葉から思わされるですね。23節、君主たちを無にし、地の裁きつかさたちを虚しいものにされる。ね、あの君主といえでね、イナゴの王様ですよ。この虚しいという言葉がありますでしょ。どんなに力を得て、どんなにこの世で、好きなことができるようになったとしても、ね、今日もなんかのニュースでね、ニュースの解説の人が言ってました。なんかどっかでとんでもない横領があって、日本人逮捕されて外国に逃げてて、タイかどっか二十何億も盗んだっていうね。そんなこと、二十何億ってとんでもないなと思って、でそのタイだったかな、どっかで、タイですか、うん、あ、台湾ですか、あ、台湾で逮捕されたって、日本人がね。でもすごいこのマンションに住んで、もうすごいブランド品と、すごいもうすごいもの全部持ってるんですね。でもね、そのニュースの解説、ニュースの、解説してる人が言ってましたよね。でもそんなもの持ってても、どんな思いで彼はね、あ、それでその捕まった時にね、彼が言った言葉が、ほっとしたって、捕まってほっとしたって、逃げてるはずなんだけど逃げてなかったってことですよ。追われていたってことですよ。多くの罪や自分のしたこと、恐れや不安やいろんなものを失ったでしょ。この23個を得るために、ありとあらゆるものを失ったわけですよ。心の平安だけじゃない、家族も失い、故郷も失い、ね、心の平安も希望も全部失ったわけでしょ。だからどんなにこの地上で得たとしても、君主になったとしても、そんなマンションを23億手に入れたとしても、虚しいって、まさにその通りだなって、この言葉の通りだなって。この虚しいっていう言葉、ヘブル語で豆腐っていう言葉なんですよ。どっかで前創世記を勉強した時に皆さんにご紹介しましたけど、創世記のね、一番最初のとこ開いて、あ、そこに書いたかな、あ、書きましたね、一章の二節のとこね、創世記一章ってこうでしょ、聖書こちら、初めに神は天と地を創造した、二節ね、地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたってね、光もなかったんですよね、この二節ではね、地は形がないって何の秩序も目的もないってことですよ。それゆえに虚しくって、これね、形なく、地は形なく虚しくって、ヘブル語ではね、虚しくの方はこれ豆腐ってことなんですけど、豆腐は暴風っていう言葉なんですよ、これ。だからヘブル語じゃなくて、豆腐は暴風って言ってなんか変な響きですよね、寂しい響きですよね、確かに。虚しく形がないって、意味がないっていう意味ですね。神なしに私たちは豆腐は暴風なんですよ。形がないんですよ、私たちの人生にも。目的はないんですよ、目標もないんですよ、暗いんですよ、虚しいんですよ、何のために生きてるのかわからないんですよ。そういう状態であるということをね、英語ではですね、void とか empty で、これは何訳だったかな、新共同訳だったかな、混沌と訳したのは、新共同訳だったかな、口語訳じゃないよね、ですね、混沌っていうね、地は混沌であった、神なしに私たちの人生も混沌だっていうこと、まあちょっと難しいですけどね、このね、こういう言葉でありますね。ね、神の霊が水の上をね、暗闇を覆っていたでしょ。でも先ほどあったようにね、そんな暗い私たちをこの聖霊が、あ、違う、神の霊が、聖霊様ですよね、覆っていたって、ね、水の上を覆っていたって、皆さんね、これありがたいことだと思いません？まだ光が来る前ですよ、冷たい暗い中ですよ、混沌としている中ですよ。でもね、私たちがイエス様に出会う前から、その混沌の上に神は翼を広げていてくださったってことなんですよ。 ある時光よあれって、命よあれって、私たちはイエス・キリストを信じること、イエス・キリストと出会うんですけど、それ以前の暗闇の中でも、私たちのその暗闇の上に、混沌の上に、は暴風の上に、東風は暴風の上に、先ほどありましたでしょ、何節かのその翼を述べてね、ね、翼を、そんな虚しいものの上にも神は愛の許しの翼を伸ばしていてくださったんだということでありますよね。ちょっと時間なくなってきましたのでね、少し飛びたいと思いますが、26節、目を上げて、目を上げよう、まあ、落ち込んだ時には目を上げるっていうことでしょうね、神に目を上げるっていうこと、すなわちどういうことかっていうと、それはこの地上から目を離すっていうこと、天に目を留めるっていうことは、この地上から問題や試練や病や恐れや不安や、それらのものから私たちはフォーカスって一点しかできないですよね、人間の目もね。そうでしょ、私も白内障の手術、あれ迷うね、白内障の手術した人は分かると思うんですけど、お医者さんにですね、レンズっていうのは人間の目のようにはいかないんですとも、ですから近いところか遠いところか、どちらかにしか焦点合わせられませんって、どちらにしますかって、これがこの質問はね、聞かれた？聞かれましたよね。
うちの先生は生活が不自由がないように、だから私は本を読みたいんでって。
で近い方を選んだわけですよね。とやっぱり遠くは眼鏡がないとちょっと不便だということね、いうことでしょ。だから一点しかね、まあでも人間の目も調整は効くけど、ほら人間の普通の目っておかしいけど、元の目だったら、神様が作られた目だったら、こうフォーカスをズームとか調整、ズームはできないかズーム、私の目は大きくなったりちっちゃいから、それはズームじゃないね、遠くとか小さい、近いとこ合わせたりとか、遠くってできるじゃないですか。でも白内障のレンズはできないのね、それはね。で近いところに合わせたら、もうね、私もね、もうびっくりしたね、こんな違うのかなと思って、近いところってね、じゃあ30センチぐらいとか見えますって言ったらね、で25センチも見えないんですよね。だってほら、人間の目だったらさ、30センチでも25センチだったら少しは見えるでしょっていう、ね、わずか5センチ違ったらもう見えないっていうね。だからもうそういうレンズですよね。だから人間の目も、この肉体の目も、そんなにね、遠くも近くもバイフォーカルなんてね、できないわけです、そんな器用に。私たちの信仰もそうですよ、私たちの心もそんな器用じゃないんですよ。むしろね、この目より不吉祥かもしれない、私たちの心の視力っていうのは。だどっか一点にしか見られないんですよ。だからお医者さんがね、どちらにしますかって聞かれたように、遠くに合わせますか、近くに合わせますかって言われた時に、私たちはそれを選ばなきゃいけないんですよ、選ばなきゃいけない。で私遠く選んじゃったらね、で近く見えない、いやーしま、後からしまったなと、その話を聞いてね、運転する時のことを考えてたの。運転する時にやっぱりちょっと遠く見えないと、よく考えたら読む方が多いわって思って、圧倒的に、もうダメね、それはもう一回選んじゃったら。そうなったらいいね、私たちの信仰も。神様はね、どっちにするかって聞かれたらね、皆さんやっぱり天に合わせるって言うでしょね、え手にね遠くね、手にね合わせるって言ったのにね、いやでも近くも見たいわとか言ってね、それはできないんだって。私たちはね、永遠に天に、特に問題や試練や落ち込んだ時ですよ。だからね、私たちはもう心定めないよね、天に焦点を合わせるんだって。どんな時も、何があっても、どんな時も私は天に目を合わせるって、こういう決断をされてね、生きるっていうことは大切なこと、また私たちに、ね、大きな祝福と力を与えてくださるかなと、思うので、ありますね。すなわち自分の現在置かれている場所、立ち位置、状況をそう見ちゃいけないって、ね、いうことを でありますね。その番称を数えて呼び出し、その名をよって名をもって呼ばれる。皆さん、あの私たちの数を神は数で知ってるんじゃないってことですよね。名前でしてる、あの創世記の時もアダムにね、あの名前を付けられたでしょ。でアダムに今度はあの全てのあのものに名前を付けなさいって。それは大変な仕事ですよね。でも名前を付ける、名前で呼ぶっていうのは大きな意味があるんですね。それは神がアダムを作られて、アダムと呼ばれた私のアダムだっていうことです ね。エヴァ、ね、私のエヴァ、ね、皆様のペットに名前付けるでしょ。番号なんかしないでしょ、ね、あのペットに番号付けてる人います？いないでしょ。人間だってそうですよ。番号で呼ばれるのはあの監獄ですよ、ね、あれ名前で呼ばれるんですよ、監獄入ると。はい、柴田さんなんて呼ばれないんです。柴田とも呼ばれないんです。番号ですよ。はいって番号で呼ばれたら、名前で呼ばれるってことがどんなに素晴らしいことかなっていうのをね、分かると思うんですよね。あの渡辺和子さんはね、あそこの大学の、あのノートルダム女学院、うん、女学院あれね、あの学長でやった時、大学でね、あの大学の大学で、あの大学はもうあの講義になるから、あの中学校や小学校であの先生が名前を呼ぶでしょ、生徒さんのね、何々君はいっつって。大学やんないですよ。だって人数も多いんですよ、何百人ですよ、ね。大学で皆さん授業の初めにあの名前呼ばれなかったでしょ。呼ばれないですよね。そんなん呼んでたら200人250人いるクラスさんが大変。でもね、200人250人いても渡辺和さんは全員の名前呼ぶんですって。それに15分ぐらいかかりますよ、250人もいたら。でも必ず呼ぶんですって。それはね、生徒一人一人、学生一人一人は数ではないってことを伝えるって、それこそもっと大切な教育だって。はあ、素晴らしい教育者ね。はあ、その15分間をね、なんかいろいろ専門的なことを学ぶよりも、一人一人で心を込めてね、一人一人の名前を呼んで、ああ今日も来てるね、顔色見て、一人一人を呼んで、生徒さんのね、学生が返事して、そこにはやっぱり関係があるんですよ。ね、一対一の。神は私たちを、なで読んでくださる方って、うん、ありがたいことだなと思いますね。最後の方でね、31節、これは有名なところですよ。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように、翼を張ってか登ることができる、走ってもたゆまず歩んでも疲れないって、わしについて、先ほどイナゴでしたよね、わしが出てくるわけでありますが、28節見ますとね、あなたは知らないのかって、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることもなく絶え間のことないって、これ誰のことかというと神のことですよ。神は決して疲れることなく絶え間ことない、その知恵は計りしがたいっていうことですよ。力も能力も知恵も愛も全て無限大だってことですよ。耐えることない限りがないってことを言ってるんですよ。で、私が感動するのはね、この31節、これ同じ疲れることなく、絶え間ないっていう言葉がここで重なってるじゃないですか、28と31。今までね、一度も気がつかなかったんですけど、よく見るとこれ、わしっていうのはまあ王様ですよね、鳥の中のね。人間っていうのは神が作られた中でまあ一番の最も素晴らしいハイライトですよ。神いろんなもの作られたけど、だからちょうどわしのような存在かな。でもね、わしでも時々飛べなくなる時があるってことですよ。あのわしっていうのは翼を広げて空高く飛ぶものじゃないですか。しかしここよく読んでみるとね、わしはわしのように翼を張って登ることができると、それは分かりますよ。 でも最後の一行、これ何ですか。走っても絶えまず歩いても疲れないって、まあそれはね、私たち人間のことだっていうふうに皆様解釈しておられたと思うけど、でもここもしかするとね、多分わしについて言ってるんじゃないですか。これわしっていうのは翼を広げて高く飛ぶものだけど、飛べなくて、たとえそのわしが飛ぶことができなくて、高く舞い上がることができなくて、この地上をイナゴのようにニワトリのようにたとえ走ったとしても歩いたとしても、あなたは疲れることもたゆむこともない。なぜならあなたは、こういうとこでジョーク言っちゃいけないのよね、わしのわしだからなんてね、いけないんですけど、私のものだって、私の目にはあなたは高価でたっとい、私があなたを創造した、あなたは私のものだって、イザヤ書43章に書いてある。今日のタイトル Walking Eagle っていうのは、わしで飛ぶことのできないわし、時には私たちもそんな風に落ち込んで立ち上がれない時がある。いろいろ皆さん方法があってね、落ち込んだ時にはいろいろするって、でもそれもできない時あるかもしれませんよ。だとしても、わしがたとえこの地上を這いつくばって歩いたとしても、あなたは私のわしであるって、疲れることも耐えむことも倒れることもないって、いつかやがてまた翼を上がって登ることができるようになる。ウォーキングイーゴー、歩くわし、まさしく私たちのことではないでしょうか。お祈りします。神様、今日ももしかしたらギリギリで教会に、この祈祷会に来られた方も、来ることができなかった方も、いや私たちの誰であっても、私たちの信仰の歩みの中で、わしであるのになぜ飛べないのか、わしであるのになぜ鶏のようにイナゴのように這いつくばっているのかって、自分自身に指をさしたことも、指さされたことも、そんなこともございますが、そんな私たちの上に混沌で目的もなく形もなく光も望みもなく闇が覆っていた虚しい、そんな私たちの上にも愛と許しの翼を広げ、この水の上を神の霊が覆っていた、闇の中でもあなたが愛の翼を伸ばしてくださっていること、私たちを覆っていてくださることを心から感謝申し上げます。いつか光をあれと、あなたがそう語ってくださるその時を、たとえ今飛べなくても私たちは待ち望みます。あなたに信頼を置いて、この地上にあってさえ天に目を定めて、あなたを待ち望みます。どうか私たちの心の目を今晩もこの大いなるあなたに留めさせてくださるように、尊き主の皆でお祈りします。 1,2 分皆で神の前に、小さな声でいいですから声を出してお祈りいたしましょう。愛する神様、今日も私たちに御目を留めてくださり、数ではなく私たちの名を呼んで引き寄せてくださったことを心から感謝します。どうか心を傷んでおられる方々の上に、悩みの上に、病の上に、難しい問題に、神様
本当に身動きが取れなくなっている兄弟姉妹に、不安な恐れの中にあるそんな兄弟姉妹に、あなたが今晩愛の翼を述べてくださるように、疲れることもたゆむこともないあなたの愛に、私たちを今晩包み癒してくださりますよう心からお願いします。どうか信仰を持たれたこの日曜日、信仰を持たれた二人の方々の上に、主よどうぞイエス様から離れることがないように、どうか吉継家、そして古谷家、神様ご家族ご遺族の上になおも主の豊かな働きがありますように心よりお祈り申し上げます。また病のために、愛する者のために祈っている兄弟姉妹の祈りに今日も応えてくださって、井出姉妹の顎、またビンジャミン兄弟のがんを、神様また武田光子姉妹を、神様それぞれのところにあってどうかお癒しくださいますように心からお願いします。お手紙をいただきましたが、浦安の方に行かれた大森ファミリーの上にもどうぞ届いてくださいますように、海ちゃんの上に、神様幼子も神様すくすと育つことができ、あの地に入っても寂しさを覚えることがないようにお導きくださるよう心からお願いします。今晩この祈祷会に来られた兄弟姉妹、神を今一度あなたの翼をここに広げ、私たちの心の内にあなたの愛の温かさ、あなたの御目の優しさをもう一度お与えくださりまして、御導きくださりますように心からお願いを申し上げます。どうぞ主よ、仲間と姉妹の上にもどうぞ望んでくださって、あなたの癒しの御業ご主人の上にもお届けくださりますように心からお願いいたします。感謝します、賛美します、尊いイエス様の名前でお祈り申し上げます。主を待ち望む者は賛美しましょう。
主を待ち望む者は新たに力走り疲れず歩み手馬ず、わしのように